お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二コリント人への手紙1章18節から24節と2章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二コリント人への手紙1章の学びをしていますが、1章の18節。しかし神の真実にかけて言いますが、あなた方に対する私たちの言葉は、しかりと言って、同時に、いなというようなものではありません。パロはまるで、彼が移り気であるかのように、行きますと言っていながら、行きませんと言ったのではないと弁明しています。なぜなら神様が自分をそのように導かれたという確信がパウロにはあったからです。19節。私たち、すなわち私とシルワノとテモテとがあなた方に述べ伝えた神の子、キリストイエスは、しかりと同時に、いなであるような方ではありません。この方には、しかり、だけがあるのです。福音は神様が私たちのために成し遂げてくださった輝かしい栄光に満ちた御業です。私たちには愛と正義と誠実な神様がおられるだけではなく、私たちの弱さに同情してくださる偉大な大祭司である救い主である主イエス・キリストがおられるのです。20節。神の約束はことごとくこの方においてしかりとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。神様の約束は私たちの主イエスによってことごとく成就しました。このキリストのうちにあって私たちは完全に救われており、神様の恵みの中にあって、共にアーメンと告白することができるのです。21節から22節。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた、確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。私たちには、誠実で真実な神様と、偉大な大祭司である主イエス・キリストがおられるだけではなく、私たちのうちには聖霊が住んでおられます。またここには、私たちを固く保ちと書かれていますが、神様は一体どのようにして私たちを固く保たれるのでしょうか。パウロはとても移り気であったコリント人たちに第一の手紙を書いたときに、次のように言って手紙を締めくくりました。第一コリント人への手紙15章の58節。固く立って、動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから。固く保たれるとは聖霊の働きです。何よりもまず聖霊は私たちに罪を明らかにします。主イエスは聖霊がこの世に来られるとき、 この世に罪と義と裁きを認めさせると言われました。もし罪を宣告され、私たちが自分の罪を告白し、キリストを自分の救い主として受け入れたとしたら、聖霊が行われる第二のことは、私たちを神聖させることです。そして聖霊は、私たちを神聖させてくださるだけでなく、私たちのうちに内住してくださるのです。また聖霊が私たちのうちに内住してくださるだけでなく、聖霊は私たちにバプテスマを授けられます。またここには次のように書かれています。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。私たちをキリストのうちに固く保ってくださるのは、聖霊なる神様の働きです。聖霊のお働きを語るのに、パウロは現在形を使っています。聖霊は今日、あなたのためにも働いておられるのです。聖霊はあなたの罪を宣告し、あなたを神聖させ、あなたのうちに内住し、あなたにバプテスマを授けられるのです。ここでパウロははっきりと、私たちに油を注がれた方は神ですと述べています。聖霊の油注ぎは現代、ないがしろにされています。第一ヨハネ二章の二十節にはこのように書かれています。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っています。この注ぎの油は聖霊です。私たちをすべての真理の中に導かれるのは、聖霊なる神様のお働きです。第一ヨハネ二章の二十七節にもこのように書かれています。あなた方の場合は、キリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるように。その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。聖霊なる神様のミニストリーはとても重要です。聖霊はあなたに通信販売で学位をくださるのでも、特別な知識が贈り物の箱に詰められて送られてくるのでもありません。あなたには教えてくださる聖霊がおられるのです。聖霊だけがあなたに神様の御言葉を理解するドアを開くことがおできになります。だからこそ聖書は奇跡の本なのです。主イエスはご自分の者たちに次のように言われました。ヨハネ十六章の十二節から十三節。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。聖霊はあなたをすべての真理に導き入れたいと願っておられるのです。第二コリントの一章の二十二節にはまた、神はまた確認の印を私たちに押しと書かれていますが、これもまた御霊の驚くべきミニストリーです。エペソ四章の三十節にはこのように書かれています。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は、贖いの日のために、聖霊によって勝因を押されているのです。私たちは聖霊を悲しませて、晒せることができるのでしょうか。いいえ、聖霊は、私たちに勝因を押され、いつの日にか、私たちを解放してくださるのです。それは手紙を郵便局に持っていくのにちょっと似ています。 時々手紙が行方不明になって届かないことがあります。もしその手紙がどうしてもきちんと相手に届くようにしたいなら、私たちは書き留めにして封印をします。それによって郵便局が手紙を宛先に確かに届けると保証してくれます。同時にすべての法的な文書には封印がつけられています。封印は同時に焼き印、つまり所有権の印でもあります。塀などなかった初期の西部では、牧畜業者は自分たちの牛に焼き印をしました。ですから焼き印は誰のものであるかを証明する所有権の印でした。聖霊は、あなたが神様に属していることを示すために、あなたに焼き印をされます。もしあなたが神様の小さな羊であるのなら、あなたは迷子になることはありません。確かにあなたは迷い出ることもあるでしょうが、神様が必ずあなたを見つけて元に戻されます。聖霊は、ルカの福音書の例え話の中では、なくした銀貨を見つけるまで床を履いて探す女の人に例えられています。ルカ15章の8節。また女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら、明かりをつけ、家を履いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか。また第二コリント1章の22節には、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいましたと書かれていますが、英語の訳では保証という言葉が手付金と訳されています。手付金というのはその後にもっとたくさんのお金が続いてやってくることを示しています。ある一区画の土地に手付金を払うというのは、その土地にもっと多くのお金をこれから払いますよという保証です。そのように、これからもっと多くのものが来るよということを示すために、神様は私たちに聖霊をくださったのです。これこそが、クリスチャンに与えられている偉大な希望であり、喜びです。分割払いで物を買うとき、その人はすでに、商品に頭金を払ったのではありますが、買い手が後でやめてしまうという可能性もあります。しかしこの買い手である方には、そのようなことは絶対にありません。この方はご自分の血潮によって私たちを買い取られたからです。主はすでに保証金を支払われました。その保証金は救われた魂が、父なる神様のもとに安全に届けられることを保証するものです。神様はご自分の聖霊を私たちすべてのクリスチャンのうちに住まわせられました。ですから聖霊は永遠の救い、永遠の命の保証です。聖霊は神様の豊かさが私たちの経験の中に実を結ぶために、信者の人生の中に入ってこられたのです。あなたが今日必要としているものは何でしょうか。あなたは神様が慈愛に満ちたお方であることを知っておられるでしょうか。神様は慈愛の父なのです。あなたは今何を必要としておられるでしょうか。それは力でしょうか。喜びでしょうか。知恵でしょうか。あるいは助けでしょうか。どうか神様のところに行き、今あなたが必要としているものを率直にお願いしてみてください。神様は慰めの、慈愛の神様ですから、必ずあなたの必要を満たしてくださいます。パウロはそのことを自分の体験から知っていたのです。第二コリント一章の23節。私はこの命にかけ、神を証人にお呼びして言います。私がまだコリントへ行かないでいるのは、あなた方に対する思いやりのためです。パウロはもし彼がもっと早くコリントに行っていたなら、自分は最初の書簡で書いたことをしていただろうと言います。 第一コリント人への手紙は、パウロの厳しい叱責で満ちていました。ですからここで、実際にパウロはこのように言っているのです。もし私が、もうそちらに行っていたなら、私はあなた方に対して、手厳しかったことでしょう。でも私は、あなた方をそのような目に合わせたくありません。あなた方が、このことを自分たちで処理できるのを見たいのです。24節。私たちは、あなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために働く協力者です。あなた方は信仰に固く立っているからです。パウロはここで次のように言っているのです。私はあなた方の魂の監督ではありません。私はあなた方に対して威張ろうとしているのでもありません。あなた方には、キリストにあって完全な自由があるのです。私はただあなた方の喜びの助け手になりたいだけです。あなた方は信仰に固く立っているからです。私たちも自分自身の信仰に固く立たなくてはなりません。コリントの人たちが自分の信仰に立ち、その信仰が強くされ、彼らが主にあって成長するために、パウロはあえて離れていたのです。神様が私たちの人生において困難を通ることを許される理由の一つは、そのことによって私たちの信仰が強くされ、主にあって成長するためなのです。さて、第二コリント人への手紙二章の学びに入りますが、この書簡は私たちに神様の慰めについての素晴らしい真理を教えています。一章では、人生の計画のための神様の慰めを見ました。今私たちは罪を犯している生徒の回復における神様の慰めを見ていきます。使徒パウロはこの主題に入る前に、一章の主題を続けます。彼は自分がもっと早く彼らを訪問しなかった動機を説明しています。その後彼はコリントの改宗の中にいる罪を犯している生徒のことを話します。そして最後に彼は、神様が私たちにキリストのうちにある勝利を得させてくださることを示します。第二コリント二章の一節。そこで私は、あなた方を悲しませることになるような訪問は二度と繰り返すまいと決心したのです。もし最初の時にパウロが彼らを訪問していれば、それは悲しみの訪問になりました。二節。もし私があなた方を悲しませているのなら、私が悲しませているその人以外に、誰が私を喜ばせてくれるでしょうか。パウロは悲しみのうちに涙を浮かべて、コリントには行きたくありませんでした。なぜならもし行けば、彼らを非常に悲しませることになったからです。三節。あのような手紙を書いたのは、私が行くときには、私に喜びを与えてくれるはずの人たちから、悲しみを与えられたくないからでした。それは私の喜びが、あなた方すべての喜びであることを、あなた方すべてについて確信しているからです。パウロは喜びのうちにコリントの教会を訪問したかったのです。パウロは彼らから、パウロが彼らに書いたことについては、すでに正しく取り扱ったのだという伝言を受け取ることを望んでいました。四節。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛を知っていただきたいからでした。今日とても多くの人たちは、牧師が 厳しいメッセージをすると、その牧師と仲違いをしてしまいます。時に神様の御言葉からの叱責は、回収に重くのしかかります。牧師はそのようなことはすべきではないと思っている人たちもいます。しかし誠実な牧師は、神様の御言葉からの叱責をしなければならないのです。なぜなら、聖書には次のように命じられているからです。第二テモテ四章の一節から二節。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国をもって、私はおごそかに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。誰であっても、今日、講壇に立つ人には、間違っていることを叱責するとても大きな責任があります。多くの生徒たちはそれを好みません。パウロはここで、彼の叱責は、自分が彼らに反対しているからなのではなく、彼らを愛しているからだと語っています。誠実な牧師は、回収におべっかを使うことなく、神様の御言葉をそのままに語ることで自分の愛を示します。パウロは、最初の書簡の中で、コリントの教会を厳しく叱責しました。それは、彼らがひどい不道徳に目をつぶり、そのままにしていたからでした。それでも彼らは、自分たちがとても霊的であるかのように振る舞っていました。このような種類の不道徳は、異教徒たちにとってさえもショッキングなものでした。パウロはこの不道徳を正し、そのような人を教会から取り除きなさいと、彼らに厳しい手紙を書いたのです。五節から六節。もしある人が悲しみのもとになったとすれば、その人は私を悲しませたというよりも、ある程度、というのは言い過ぎにならないためですが、あなた方全部を悲しませたのです。その人にとっては、すでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですから。彼らはパウロに従いました。彼らはその人を破門しました。それは彼らが取るべき行動でした。するとこの人は自分の罪を認め悔い改めました。ですから今度は彼らはこの人を許さなくてはなりません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は罪を犯している生徒の回復というテーマで、第二コリント人への手紙1章18節から24節と2章1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。